皆さんこんにちは、オレンデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関する様々な情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。各週程度またはトピックがたまり次第、各種ポッドキャストサービスまたは公式サイトより配信しています。本日紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、ということで北島さん、今回第2回目になりますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近は北島さんは、スノーモンキーのアップデート等々で忙しかった感じですかね。
そうですね、だいぶ予定より遅くなっちゃったんですけど、昨日2月6日にいたしました、
うん、はい。結構今回はスノーモンキー自体も大きな、なんか抜本的な、なんていうかな、抜本的と言ったらあれですけども、大きい変更があったというのを聞いてますか。
はい、そうですね、うん、CSS、 主に CSS をだいぶその設計の部分から書き直したので、ちょっと影響が出ないか、皆さんのサイトに出ないかなというのはちょっと心配しているところではあるんですけれども、でも今新しく入れる人にとってはかなりカスタマイズ性が上がっていると思います。
ああ、なるほど。じゃあまあちょっと、まあ、毎回ね、大きな変更がメジャーアップデートの時には入ることが、ね、スノーモンキーの場合多いと思うんですけど、
はい、
まあ、今回も、できればテスト環境で試してもらってからの方が良さげですかね。
そうですね、もうそれは絶対それがいいですね。
まあ、今回に限らず、毎回の特にメジャーアップデートというのは、そういうふうにしてもらった方がいいですよね。
はい。
わかりました。私の方はですね、最近は、特に仕事の方は何もバタバタはしてないんですけど、子供の方がなかなか学校に行きたくないっていう、はい。はい。というのが最近またね、まあ、強いというか、お布団あったかいから全然起きないとかね。
あ、寒いからっていうのあるんですかね。
まず本当に面白いぐらい起きるの遅いですね。夏に比べると。で、やっぱりもう、毛布が心地いいんでしょうね。まあ起きてこなかったり、で、起きてきてもやっぱご飯が進まない。
はい。
遅刻ギリギリの時間になってなんとか出て行って、学校に着くまでブーブー言いながら歩いていくと
。
いう感じで、とりあえずはまあ行ってくれることが多いんでいいですけど、稀に、途中で分鎮になって動かないとか、いうことはあるので、いや、早という感じですね。まあ、そりゃ、だからなんか大人としては、まあ、学校楽しいでしょ、友達と遊べてとかは言うんですけど、まあ、だけどまあ自分の時も考えてもそんななんかテーマパークみたいに楽しいわけでもないしなとか思いながらまあ学校そんなもんやでっていう話はまあ子供にしてなんかね、なだめるというか、まあ理解はしてるんですけど、とりあえず、相変わらずですね、うちは。はい。
まあ、もうちょっとでね、春休みですけどね、あと1ヶ月。
そうですね。そしたら、じゃあ、今度また4月に同じこと言ってそうですけどね。あ、でも、先日、ちょっと面白かったのが、次男が、僕の実家に行った時に、すごい古いルービックキューブで遊んでたんです。で、もう本当に僕が子供の頃からあるんで、もう硬いんですよ。もう回すのもね、はい、古くなってて。で、けどそれでもなんかもうなんかすげえ遊んでるから、 え、これ面白いのって言ったら面白いっていうので、まあ頭の体操にもいいだろうと思って、一つ、まあ Amazon で買ってね、与えたんですけど、まあ意外と、もうなんか、暇があれば回してるみたいな感じ。なんかいろいろ考えて、なんか一面揃ったよとか出してきたりするんで、うん。で、それを見て今度は上の長男の方が、やりたいってなって取り合いになる。って喧嘩になるんですけど、でもそうなるのがちょっともうあれなので、まあその次の日にまたもう一個買ってもう二つだから、まあとりあえず二人で喧嘩はしないでやりなさいと、
うん、
じゃあもう二人結構カチカチカチカチずっとやってますよ、うん、
と
面白いみたいで、
うちも半年ぐらい前に買いました。
あ、お子さんがやられて、
まあ、たまにやってますね。一面は揃えきるけど、
うん。うん。
それ以上はちょっと難しいって感じ。
なんか、YouTube とか見たりするとコツが出てたりしますよね。はい、うん。なので、昨日ちょっと僕もそれを見ながらちょっとやってたんですけど、うん、僕の方がもうなんかちょっと頭が混乱して、できないんで、無理だって言ってぐちゃぐちゃって言って終わったんですけど、はい。けどなんかね、ああいうのをちょっと覚えたり、コツを掴んでいくっていうのはね、子供の頭にはなかなかいい体操になるかなと思うんで。
そうですね。
まあ、暇な時に楽しんでくれればいいかなと思いますけど。では、今日の最初のトピックです。ワードプレス誕生から20年、創業者たちが SNS で振り返り。という、ニュースがですね、こちらはキャピタル P さん。ワードプレスのことに関するメディアを、情報をですね、発信してくれる、ブログメディアですね。こちらに出ていました。もうでも20年なんですね。
ええ。
うん。
ちょっと、びっくりですね。
僕も15年の時、15周年の時に、その時ちょっと覚えてないんですけど、ワードベンチだったか、ワードプレスミートアップだったか忘れたんですけど、そのコミュニティに15周年のステッカーとかがね、いただけて、で、まあ、15周年を祝う会みたいなのがあったんですよ、
私は。はい。
うん。で、それを、まだまだこの間、数年前ぐらいの感覚だったので、もう20なんですか？あれから5年なんですか？っていう気持ちで、ちょっと、恐ろしさを覚えましたね。
そうですね、はい。なんか10周年もイベントやらなかったかなと思うんですけど、日本で。
10周年ってワードキャンプ東京とかは2013年東京でありましたよね、確か。
はい。
それは僕東京行ったような気がするんですけど、イベント、その頃まだコミュニティ活動自体はしてなかったので、ね、知らなかった。なんか10周年もあったんですかね。
なんか、うっすら記憶にあって、10年なんだと思ったような記憶があるんですよね。
うん、うん。
そっから、ね、15年、20年。
いやー、だから、まあ、ある意味そのね、長く続いている CMS の一つではあるのかなとは思いますし、まあ、これからも、ね、変化をしながら、たくさんの人に使われていくんだろうと思いますけどね。うん。まあでもまた、20年から今度25年が多分、風のように早く到達すると思うので、はい、その頃もまたワードプレス触っていられるようにちょっと頑張らないといけないですね、僕もね。まあ、5年後とかどうなってるんですかね、逆に25周年の時。
いや、もうわかんないですね。だって5年前からちょっと今、想像できますか？
5 年前ってまだ、ブロックエディター出てないですよね。出てますか？
どうでしょう。ギリ出たか出てないか。ぐらいか。
ですよね。多分ギリ出てなかったかもぐらいな気がするんですよね。
うん。
で、そう考えると、バージョンが 5.0 に上がっ、5.5系に上がって、そこから、 こう今まで 6.1、もうすぐ 6.2 というところまでで、まあ、こういったサイトエディターとか、ブロックがすごい増えて、フルサイト編集とか、うん。という流れを見てると、あと5年でそしたら何が起きるかって、まあわかんないですね。共同編集とかあっちの方がね、どれぐらいで着地するかわからないですけど。
そう
ですね。まあでもある意味、ね、グーテンベルグプロジェクトが始まって、ブロックエディターがついてきて、サイトエディターが来て、ある程度フルサイト編集が落ち着くかなというところで、今5年なので、フェーズ2の終了とか。うん。そうなると、フェーズ4まで行くと、あと5年かかる。
まあ、どうなんでしょうね。結構かかるじゃないですかね。
なので、またこの5年も多分、内容の濃い5年になりそうですね。まあ、とにかく、業界でまだ同じ仕事をして生きていけるように僕は頑張りたいと思います。
そうです。
はい。次のトピックはこちらです。ワードキャンプのアジア2023が、今月2月ですね。2023年の2月の17日から19日にかけて、タイのバンコク、こちらで開催されるということなんですけども、そちらの、セッションがですね、ライブストリーミングをされるという情報がありましたので、こちらでも取り上げたいと思います。北島さん、こちらね、ワードキャンプアジアに関しては、日本人の方でもね、数名登壇をされる方が見えてね。
そうなんです
ね。なんか僕も、拝見した限りだと、例えば、ライトニングとか作られているベクトルの石川さんとかですね。あとは、
岡本さんの名前もありますね。
あ、そうですね。ストライプ、今ストライプですかね。
はい、ストライプ。
ストライプの岡本さんのセッション、僕ちょっとディスクリプションとか見たんですけど、すごい面白そうだなと思って、タイトルがですね、Start your subscription business with no code SaaS and FSE ということで、まあフルサイト編集で作ったウェブサイトと、まあノーコードの SaaS のサービスを使って、サブスクリプションビジネスをスタートする方法を紹介されるような感じの内容かなというふうに思ってて、これは本当にまあ後ほども取り上げますブロックテーマとかですね。そういったものを活用して、ストライプを使ったサブスクリプション。
ちょっと気になりますね、これは。
うん。
ウーを使わないでできるんですかね、ストライプで。
どうなんですかね、多分、僕は、ね、まあ、お話をされるのが、岡本さんなので、岡本さんがそのね、ストライプに今ジョインされているというのも含めると、ストライプで行くのかなっていう気はするんですけど、ただ、ウーを使わないかどうかちょっとわかんないですね、それは。なので、そこも含めてすごい僕個人的には気になる、セッションだなぁと思ってますね。そして他にも、様々な、セッションがありまして、そちら、ライブストリーミングのスケジューリングもですね、出ているので、また気になる方はぜひ概要欄を確認していただくと、いいかなと思います。ただちょっと時差があるので、タイミングを合わせて見る必要があるかなと思うんですけども、とても気になるセッションはですね、他にもたくさんありますので、ぜひ、オンラインで楽しんでいただければなと思いますね。 それでは次のトピックです。作って学ぶワードプレスブロックテーマという書籍がエビスコムさんが書かれまして、こちらをマイナビ出版さんで発売が開始されましたというトピックになります。こちらの本は私も、発売日には届きませんでしたが、ちょっとその後に届きまして、ざっと中を拝見しましたが、北島さんの方も届きました。
はい、届いて、先週末届いて、ざっと、
はい、見てみた感じいかがでしたか？
そうですね、第一章が、なんでしょう、ワードプレスの、テーマとか、ここは、どうやってそのデザインとかレイアウトを作るかみたいな、CSS の出力とかも含めて、そういう話なんですけど、ここだけでも見た方がいいと思います。仕事でやったり、テーマ作りたいと思ってる方は。うん。で、2章からは、まあ実際のその、手を動かしてやっていくやつなので、まあここはね、初めての人はやったら流れがわかるかなと思うんですけど、この第一章は本当僕もきちんと頭の中では整ってなかったところだったから、結構良かったですね。
そうですね。この第一章本当になんかこう濃密な内容で、僕、とてもいいなと思ったのは、このテーマの分類のところで、ブロックテーマというものがあります。クラシックテーマというのが今までの、テーマとしてありますと。で、そこに対してハイブリッドテーマがこういうことができるんですよ、できないんですよっていうこの図がですね、入ってて、視覚的に見ても、とてもわかりやすく、こういうことができるよ、できないよとか、で、この機能に関しては参照このページ見るとわかるよっていう表が入っててですね、
うん、
こういうことってなかなかこう情報としてポンと日本語でなかなかないんですよね。海外、ま、本家の方のブログではまああったりはするんですけども、なかなかそれがすべて翻訳されて僕らの目に留まるわけではないので、こういうふうに日本語でしっかりこういうふうに説明がされるという機会がまず少ないという。で、そういうのをやっぱしっかりと説明されているので、やっぱこれからワードプレスに関わっていく、まあ、クラシックテーマで私は生きていくんですっていう方もですね、やはり、お仕事で特にワードプレスを使われる場合ですね、把握しておく必要があるだろうなと。まあ、必要がっていうとちょっと強いかもしれないですけど、把握しておくといいでしょうね。
一応ですね、この分類でいくと、スノーモンキーはハイブリッドテーマなんですね。純粋なそのピュアなクラシックテーマっていうのは、あるんですかね、今後。現場で。僕的にはそこちょっともう、さすがに、ハイブリッドじゃねっていう感じなんですけど。
いやー、それがね、人が見ているところによって、こう、まあ、いろんな意見が変わるとは思うんですけど、僕の、まあ、いろんな幅広いところの、SNS で観測しているところによるとですね、やっぱ、クラシック、完全なるクラシックテーマっていうのは根強いと思いますね。かなり根強いと、その制作の現場でですね。制作の現場ではまだ根強くて、正直そこからブロックテーマに行くメリットをまだ見出せてないという感じなのかなと。使われている方は。だから、要は、やっぱ今までに蓄積したこうナレッジとかがあるじゃないですか、制作に関しても。で、そういったものとかワークフローが、まあ、正直良くも悪くも一変しちゃうのがブロックテーマへの移行だと思うんですよね。
はい。
なので、まあ、ハイブリッドにせよ、まあ、テーマ JSON に対しての理解とか、そこから作られる、あの、スタイルが、どういうものかっていう理解が必要になるので、まあ、少なからず変化があると。で、その変化を、まだ取れてない人、これからも、取る予定がない人って、まだまだいそうだな、っていうのが、僕の、なんか、なんていうかな、制作界隈の雰囲気なのかなという気がしますね。
20周年ですよ。ね。
もう20周年だからね、これを機に、ゴリッと変えていきましょうよ、みたいな。
そっちもやって、
うん、
どっちがいいかなって、いいと思うんですけどね。
ただ、僕は、ブロックテーマとても、素敵だと思いますし、また後からお話出てくると思うんですけど、今までのクラシックテーマの開発で培った技術が全然無駄になるかっていうと全くそういうことはないと思うんですよね。やはり、ブロックテーマがまだ完璧じゃないっていうのも事実だし、できないこともたくさんあるっていうのも事実なので、そこに対して、こう技術力でフォローするとなると、やはり PHP で書いたプラグインとして用意するであったり、あとは、それを、まあ、ショートコードなり、ブロックなりで入れるというようなことで、やっぱそれまでできたことをやるということは、仕組みとして可能なので、そういった部分を、こう、模索しながら、やはりその、ブロックテーマへの移行のところをちょっと楽しんでいけるといいんだろうな、という気はしますよね。なので、まずそういう意味では、ブロックテーマを触ってみるとか、やってみるとか、そういったところに、ふとこう、階段一歩登らせてくれる書籍ではあるかなと思いますね、今回のこちらの書籍
ね。そうですね。
ただ、ちょっと触ったことがあるという方もですね、意外と読んでみると、あ、そういうことだったのかと。こう、なんとなく雰囲気とか、これで動くっていうところで理解していたところが、まあ言語化されて、腑に落ちるところがちょいちょいあるので、例えば、わしゃブロックテーマはもう完璧だべっていうようなね、方がもしいたとして。でも、やっぱ読んでみると、まあ、言葉として読んでみると、また理解が深まるところたくさんあると思うので、ぜひ、本屋さんにね、結構本屋さんに多分並んでると思うので、ぜひ一回手に取ってね、見てもらって、あ、いけそうだなと思ったら実際にね、買われてお家で試されてもいいと思いますし、そうですね。で、僕、ちょっとびっくりしたのが、その本書の中で、クリエイトブロックテーマというプラグインを使って、テーマを、ブロックテーマを簡単に、作るというワークフローが示されてるんですね。
うん、
で僕本読んで、これ、こんないいプラグインがあるんだっていうふうに思ってて、プラグインを調べたら、実は僕自身がそれを翻訳コントリビュートしていた。それまですっかり忘れていた。いうことがありまして。はい。なので、こちら、ちょうど出版とは関係なくですね、千葉ワードプレスミートアップの方で先日開催された、翻訳をしようというコントリビュートの、会があったんですけども、ちょうどそちらの会で、このクリエイトブロックテーマというプラグインを、全部日本語に翻訳しようという取り組みがされて。
うん、
で、今は、使われる方はですね、すべて日本語に翻訳されている形で使うことができるので、一部表記が英語だったりということもなく、スムーズに、母国語で日本人の方使っていただけると思うので、英語が苦手でもね、この書籍とプラグインとで完全に日本語で対応して、取り組むことができると思うので、ぜひ、興味のある方はチャレンジしてみてほしいですよね。 では続いてのトピックです。ロードマップトゥ 6.2 という、メイクワードプレスですね、公式の、ワードプレスの方のブログに、掲載がされていました。で、ざっとですね、中身を翻訳してみたんですが、ワードプレスの 6.2 という、バージョンがですね、今開発がどんどん進んでいて、3月の28日にリリースがされる予定となっています。で、その中で、まあ、どんな変更があるんだよということをですね、ずらーっと紹介してくれている、まあ、英語の記事にはなるんですけども、ポストがされていました。はい、北島さん 6.2 もう来ちゃいますね。
うん、ね、早いですね。
早いですね。こういろんな機能がずらーっと、まあ、こういう変更がありますよっていうことが記事にも書かれていたんですが、まあ、僕は全体ざっと見て思うのは、もうほぼ9割以上は、ブロックエディター、サイトエディター、ブロックテーマに関する、機能追加であったり、UX 向上であったり、まあそういった部分だなという感想ですね。もう、ここに上がっているのは特にクラシックテーマに関するトピックはほぼないんじゃないかなという感じはしましたね。
あ、そうですね。うん、
まあ、こういうところの動きから見ても、やはりワードプレスとしては、こちらのサイトエディターであったり、ブロックテーマの方の、比重を置いているということはまあ明確だろうなという気はしますね。で、僕が、ちょっと気になった変更点ですね。というのはざっといくと、今までこうブロックエディターでですね、記事を書いていくときに、左上に青いプラスボタンがあって、そこからブロックを新規追加したりすることができたと思うんですけども、そこに、メディア画像ですね、
はい、
うん、画像とあとは、オープンバースっていう、ワードプレスが、公開しているまあ、フリーで使える、画像素材ですね。そういったものがですね、そこで、検索できると。検索して、インサート、うん、挿入することができるというような UX になる感じですね。なかなか、ちょっとデモをちょっと見たんですけど、面白そうな動きで。で、今までだと、例えば画像ブロックを置いて、画像をアップロードするとか、メディアから選ぶとか言ってボタンを押して、で、そのメディアの中からどれにしようかなって画像を選ぶみたいな、
うん。
例えば何かタイトルをつけてたらタイトルでね、検索したりして、出すと。選んで選択すると画像ブロックで入るという流れだったんですけども、今度からは、そのインサーターの方からでも入れることができるようになるので、またまあ、人によって変わってくるかもしれないですけど、使い勝手が良くなる可能性もありますよね。うん、なかなか面白いなと思いました。うん、あとは、ま、細かなところでいくと、グループブロックで、を設置したときに、普通のグループブロックなのか、まあ、行で、ローで使うのか、スタックで使うのかっていうのが、ま、ボタンで選べるようになると。うん、で、かつ、ローのブロックにした場合に、幅を設定できるようになるというのがありましたね。なので、これがちょっとどういうふうに動くのか実際に触ってみたいところですね。うん、あとは、見た目として多分皆さん使っていて感じるところだなと思うのは、ブロックのですね、例えば、設定画面って、ブロック選択すると右側のサイドバーにいろんな設定項目出てくると思うんですけども、今まで立て続きでずらーっと並んでたんですね。で、それが、設定部分のタブ、スタイリング部分、まあ、アピアランスって英語では言うんですけど、アピアランス部分のタブと いうような感じで、タブで分かれるような感じに、なってくるようですね。ですので、見た目としてはここら辺ちょっとガラッと変わってきそうな気はしますね。
これ、スノーモンキーブロックスとかも対応しないと、多分、UI 的に使いにくいとなりますよね。
あ、独自のパネルの部分とかどうなるんですかね。あのアニメーションとかね。
はい。
エディター側からパネル出してますもんね。開いたものどうなるんですかね。
ちょっとわからないですが。大変そうですね、また。では。
2月、3月末までですから、まあ、3月あたりが忙しくなりそうですね、またこちらの方でね。おそらく、RC が出てくるのが3月だと思うので。で、あと、ブロックテーマを作っている方にとってなかなか面白そうだなと思ったのが、ブロックテーマの方から、まあ、プラグインからでもできるんですけど、ブロックパターンというのをですね、登録することができます。で、そのパターンを、利用できるテンプレートを絞り込むことができるようになると。どういうことかというと、例えば、フロントページのテンプレートがあります、ポストのテンプレート、固定ページのページのテンプレートとか、404とか、いろんなテンプレートがブロックテーマで作れるんですけど、このブロックパターンは404のページのテンプレートでしか使えませんよとか、これはフロントページでしか使えませんよとか、そういった指定をすることができるので、今まではブロックパターンがずらっと一望してこう見られるような、あの感じの、こう、なんていうかな、選択する部分、パネルだったんですけども、ちょっと絞り込むことができて、さっぱりさせることができるのかな、というような気はするので、ちょっと触ってみたいところですね。まあ、ちょっとざっと、まだ全部見れてないんですけど、こういった形で、ほぼブロック、まあ、ほぼというか、逆にクラシックテーマとか、そちらの方の変更は本当になかったので、いよいよやっぱりこちらの方にも気にしなきゃいけない時になってきたのかなという気はしますね。20周年ですしね。
そう。
どうですか、北島さんはこれを見て。
あ、僕はブロックテーマを作ってて、使いにくいなって一番思ってたのがナビゲーションブロックなんですよ。実際のエディター上でも本当のナビゲーションの見た目でメニューボタンを追加していくんですけど、ものすごい操作がしにくかったんですね、それが。でなかなか思った通りにできないってのがあったんですけど、6.2 からはサイドバーからメニューの並び替えとか追加ができるようになって、まあ、要はリスト表示ですよね。本当のメニューの表示じゃなくて、別にリスト表示がある。これでかなり、もう実用性が上がったというか、ほぼ使える状態になったなっていう印象を持ちましたね。そこだけがやりにくかったんで。
僕も、このナビゲーションブロックの、ちょっとデモをね、GitHub の一周の方で見たんですけど、面白いなと思ったのが、ナビゲーションブロックの、まあ、インナーとかの、まあ、まずナビゲーションブロックの編集制限ができて、ナビゲーションを動かせないと。場所とかを変えれないと。けど、ナビゲーションの中身は入れ替えれると。
ああ。
いうことが、インナーだけは編集ができるとか、そういうことができてて、ああ、なんかこれはこの、なんていうかな、誤作動で、ユーザーのトラブルを未然に防ぐっていうこともできるし、かつ、ユーザーの自由も確保してあったから、すごいいいなーっていうのを思ってて、まあ、どういう操作方法でそれが実現できるのかまで見てないですけど、掘り下げていくと、こういうところもやっぱり、ブロックテーマの使いやすさというか、 そういうところにつながっていくと思うので、なかなか面白そうだなと思いましたね。
うん、
あとね、一つ、これも面白いなと思ったのが、今までそのブロックの一覧をですね、左側のリストビューで確認できたんですけど、そこでタブを切り替えると、そのドキュメントのアウトラインを見れるようになると。
ああ。
だから H2 の下にパラグラフがあって、H3 が並んでてとかね。そういったあのドキュメントのアウトラインを見ることができるので、まあ、実際に記事とかコンテンツを作っていく上でも、このブロックの位置とドキュメントのアウトラインをこう切り替えながら見れるので、これはなかなかいい UX 向上なのかなと思いましたね。そういった、あの、本当 UX 向上がすごい多かったので、
うん、
今回意外とユーザー側も見た目的に変わる部分がちょっと前回より大きいかなという気はします
ね。そうですね。
うん。
ああ、だから、この、さっき紹介したブロックテーマ本とか、スクショがどうなるのか、気になりますね。
ねえ、ほんと書籍の難しいところでね。やっぱ印刷物なので、簡単に画像置き換えとかいうことができないんでね。まあそういった、ところの見た目が変わると迷ってしまうっていう読者も、まあゼロではないと思うので、どの程度カバーするかっていうところはあるとは思うんですけどね。まあそういうのってやっぱり改訂の時に差し替えるとかしかないんですかね。うん、全然わかんないんですけど。
ねえ、まあ、まだ出たばっかりなんで、うん、そんなすぐ改訂ってことはないんでしょうけど。
うん。だからこういう変化が激しいジャンルであるということは一つ、まあ難しいブロックテーマっていうあのテーマ。で本を出すというのは本当難しいことだなと思うし、でもまあそこに対してこうチャレンジされたというところは、
うん、すごい、
すごいことだなと本当思うので、あと僕思うのは、意外とこの先ほど取り上げた作って学ぶワードプレスブロックテーマっていう書籍は、どちらかというとすでに制作に関わっている人が手に取ることが多いかなと思いますね。そういう意味では、そういった画面のスクショのこう差分というんですかね。そういった部分もある程度吸収してくれる読者層なのかなという気がしますよね。
うん。
うん、なので、まあそこはですね、あ、ちょっとまあワードプレスだから変わりますよねっていう感じで見てもらって、ちょっと探索すればすぐ多分見つかるぐらいの変化だと思うんでね、まだ。そういうところもちょっと楽しんで、もらえればいいかなと思います。
うん、
あと最後に一ついいなと思ったのが、画像ブロック。画像ブロックにアスペクト比が選択できるようになるんですね。
はい。
なので、今まで結構、画像の方でサイズを、画像縦横比で、合わせて作ってレイアウト崩れないようにするっていうことをしてたんだけど、これアスペクト比が選択できるんだったら、結構そこら辺楽になるのかなとちょっと思ったり思わなかったり、使ってみないとわかんないですけど、どうでしょうね。
いや、いいと思います。
なんかそこら辺がだから少し楽になるのかなみたいな。ちょっと動きがどういう風になるのか、ちょっと見てみたいなと思いますね。まあ今まで通りその、画像のサイズとかは当然指定はできるんですけども、そこに加えて、まあ縦横比とか、まあ、1対1とか、9対16とかね、4対3とか、そういったものが選べるようになるっていう形だったので、
うん、
はい。ちょっとここも個人的には楽しみにしているところですね。できることがちょっと変わりそうな気がして。続いてのトピックは、ここ最近のですね、日本国内でのワードプレスミートアップの開催情報についてお知らせしたいと思います。はい、本日収録日がですね、2023年の2月の7日になるんですけども、これ以降の、 ワードプレスミートアップについてご紹介したいと思います。まずはですね、2月の10日に、こちらは、Learn WordPress といって、オンラインでワードプレスに関する、まあ、レクチャーを受けられるような、ミートアップイベントの一つなんですけども、2月の10日と2月の11日に、先ほどちょっと出てきた、クリエイトブロックテーマというプラグインがあります。こちらは、ブロックテーマを、比較的簡単にこう、書き出したりすることができるというようなプラグインではあるんですけども、そちらをですね、使って自分のブロックテーマを作ろうという、ミートアップが、10日11なので、土日ですね、にかけて開催されます。これはなかなか面白くてですね、ぜひブロックテーマに興味あるっていう方は、先ほどの書籍の話もありますけども、まあ、興味あるなという方は、ぜひ参加していただくとですね、なかなか面白い内容なのかなと気がしますね。で、続いて、2月の11日は、八王子ワードプレスミートアップ。で、こちらはですね、ワードプレスでネットショップことはじめ、その1という内容で、ワードプレスを使った、まあ、ネットショップサイトを作るには、まあ、どういう、ノウハウがあるよとか、そういうような内容になるんですかね。で、その次の週の2月18日は、まあ、私がやるんですけども、岐阜ワードプレスミートアップの55回目。で、ワードプレス再入門というセッションで、今回は基本設定編といってですね。まあ、管理画面入るとですね、左側に設定という部分があって、一般設定とか表示設定とかそういった部分があるんですけども、そちらの標準的な設定の内容を、コテコテに紹介するというような内容になっています。で、同じ日にですね、お隣の愛知県でもですね、愛知ワードプレスミートアップで、ワードプレス何でもお悩み相談会というのが、名護のキャンパスというところで対面で開催されます。はい。またに、その次、2月の19日は、東京ワードプレスミートアップで、フォトウォークですね。こちら、フォトウォーク in 豪徳寺っていうんですか？豪徳寺。っていうお寺があるんですかね、そういったところでフォトウォークをしようと。で、こちらをですね、その先ほどちょっと出てきたオープンバースというワードプレスが写真をストックしているところがあるんですよと言ってたんですけども、こういったフォトウォークを開催してですね、そういったところから写真を実際に撮った人が登録をすると。そうすると、そこのオープンバースで、検索して見つけてもらうことができると。世界中の人に使ってもらうことができると。そういった仕組みにすることもできます。ので、ぜひね、こういったフォトウォーク、最近、各地でも広がってきたので、ぜひ、注目してほしいですね。はい。その次は、富山ワードプレスミートアップですね。こちらが2月の21日に対面とオンラインで同時開催されます。こちらはさ、富山さんは結構最近はハイブリッドでやられていて、で、平日の、午後にやられることが多いです。で、結構ね、技術的な話もあったりするので、まあ、オンラインの場合はですね、場所を問わず参加できると思いますので、よかったら、考えてみてください。また同じ日に、山梨ワードプレスミートアップで、EC システムシェアナンバーワン、ウーコマースを開設という、内容で。こちらは、清野さんがお話をされるんですかね。
そうみたいですね。
ね、清野さんの名前書いてありますね。で、質問会も合わせて開催されるので、ウーコマースで、ワードプレスプラスウーコマースで EC のシステム構造を作りたいなという方は、もしよかったら参加されてみては、いかがでしょうか。こちらは、対面ですか。
会場ズーム。
あ、会場はズームですね。あ、完全オンライン開催なので、遠隔の方でも参加することができると思いますので、よかったら、参加してみてください。 た最後ですね、こちらは2月の26日に第6回の横浜ワードプレスミートアップですね。こちらは神奈川ワードプレスミートアップのブランチになりますね。横浜ですね。こちらで開催されます。こちらも対面だと思いますね。対面で開催されると思いますので、お近くの方はもしよかったら参加してみてください。また、ワードプレスをすでに使われている方はですね、ダッシュボードの管理画面ですね、ダッシュボードのところに最寄りのイベントみたいなところに出てくると思いますので、そういった情報も参考にしていただきながら、またオンラインに関してはそこには出て、近くのオンライン開催のものしか出てこないので、全国のですね、オンライン開催に関しては、概要欄にも貼っておきますが、ワードプレスの公式の方から、ミートアップ情報も、最近ですね、コミュニティの方から記事を書いていただけるようになったので、そちらを参照しながら、オンラインで何か面白いのないかなというのを探してもらえればいいかなと思います。どうですか、北島さん、なんか注目の何かありましたか？面白そうなの。
そうですね。ランワードプレスを見たことなかったんですけど、割となんか冬そうな、いい感じのがあるみたいなので、
そう。
ちょっとまあ YouTube とかにあれば見てみたいなと思ったんですけど。
これはワードプレス TV の方に上がっていく形になるとは思うんですけども、一応、聞いた話では、録画して公開するよっていうのが一応前提で、会が進んでいくので、結構和気あいあいとした感じでやられているというお話を聞いているので、はい、いろんな意見交換もざっくばらんに、していただけると思いますし、あと、こちら、オーガナイズしているのが、北海道のそのベンさんなんですけど、まあ、ベンさんもね、かなりファシリテーション能力が高い人なので、すごい進行も、上手で、ベンさんって言って見た目外国人なんですけど、英語も喋れるし、日本語もとても流暢なので、本当に遜色なく 100% 日本語で、このブロックテーマを作ろうという、体験することができると思いますので、ぜひぜひこういうLearnのですね、Learnワードプレスの取り組みも、ぜひチェックしていただければ、こちらオンラインなので無料で参加することもできますし、ぜひ検討してもらえるといいですね。
あとは割ともうオーガナイザーの方、僕が知らない方結構いるなって思って。
あ、本当ですか。岐阜の人とかも知らない人じゃないですか。
岐阜、
いや僕ですよ。
ああ、俺、一人、何人かいるのかな
と。ああ、そうですね。あ、そうですか。
結構そうですね。だから新しい人が、新しい人っていうか、入ったりとか、参加者だった人が運営に行ったりとかっていうのが、結構合ってるんだなと思いましたね。
地域によっては、そういう新陳代謝がされたりとか、あと、この横浜ワードプレスとかだと、僕も、お話ししたことはない方なんですけど、まだ最近、ブランチとして立ち上げられて、活動を開始されたの、まだ去年の話だと思うので、そういった形で、動いて、まあ、コミュニティ活動して、新しく始めてくださる方も見えるみたいなんでね。そういったところは、とても嬉しいところですよね。どうですか、長崎の方は。やらないですか。
誰かね、やらないんですかね。
誰かにしてるから。
誰かやればいいです。
ああ、そうですね。まあね、なかなかこういうのもね、大変ではある、楽しいけど、大変な部分もなくはないんでね。そういったところも含めてトータルで楽しめる方が、まあ継続してやっていくというのが一番ですからね。まあ、ぜひ、今回紹介したワードプレスミートアップですね。全国各地またはオンラインで開催されているので、よかったら参加してみてください。では、 北島さん、今日トピック何件か取り上げてきましたけど、感想の方いかがでしょうか。
そうですね、個人的にやっぱり 6.2 が気になってますね。忙しくなりそうだなと。
そうですね、やっぱり何度も言ってましたけども、ブロックテーマ、サイトエディターへの変化ってやっぱ大きいんでね、今回も、
はい、
僕もブロックテーマをその公式ディレクトリーの方に上げてるので、まあ、そちらの方もうまく対応しながら、ちょっとどういった変更点があるのかを確認していきたいなと思いますね。そうですね。次は2週間ぐらい空くと、今度は何が、またちょっとね、ベータが出てきたりしてきたと思うので、少しもしかしたら触ってみた感じも紹介できるかもしれないですね、
うん、
はい、ぜひまた次回もよろしくお願いします。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP はワードプレスに関する様々な情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。各週程度、またはトピックがたまり次第配信していく予定です。また、本日紹介したトピックについての情報は、概要欄もしくは公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。そして、この番組では皆様からのコメントや感想もお待ちしています。Twitter などでハッシュタグ fuck-wp をつけてお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレインデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。